願いします。
太陽光から蓄電池に移行したと思うんですけども、うんうん、その時 の蓄電池を売る時の注意点って何かありますか？
蓄電池を売る時の注意点、
はい、
注意点ね、まあ、特にないんだけどまああえて、ちょっと言っちゃうと、
はい、
太陽光のブームが、はい、過ぎ去って太陽光が売れなくなるって言われる2015年問題と言われてから5年が経ちましたと、はい、今太陽光では蓄電池ブームが、来てますね、はい、という話ね。で、僕のようにそのもう何年も前、もうだから18年前から太陽光をやっていた、太陽光を売っていたものにとっては、はい、そのやっとリピート商品が出てきたかっていう感じ、太陽光のリピート商品が出た、
はい、
で、僕は太陽光発電はあんまりいいビジネスモデルではないですよと。なぜなら太陽光発電はリピートが起きない商品だから、はい、ずっと新規を追いかけ続けなきゃいけないと、はい、だから太陽光はしんどいですよと、もう絶えず新規だからしんどいビジネスですよと、で、って言ってたんだけど、その固定買取制度が始まる前からね、売ってきた人間にとっては、その本当リピートが、蓄電池っていうリピートが出てきたっていうのは本当ね、まあ、助かっています、はっきり言って。本当十何年ぶりのリピートだからね、
はい、
で、まあもう 4,5 年前から蓄電池実は売ってきてるので、蓄電池を購入する人っていうのはどういう人かっていうのが分かってきました、
はい、
ユーザーも含めて新規で蓄電池を、まあ、販売もねしてきた経験から、蓄電池を売るときに注意したいポイントっていうのをお伝えしようかなと。で、蓄電池が売れる人売れない人っていうのがいてて、まず大前提として基本的には太陽光が10年目もしくは10年以上経っているお客さんが蓄電池をやりますよと。大部分がそういう人、ごくごくまれにまだ7年目だけどやるっていう人もいてるけど、基本的原則としては太陽光がもう10年目のを超えてる人ね、10年を超えてる人が太陽光をやるわけだから、バイデンが48円でスタートした時じゃなくて24円とか、
はい、
その時からやっている太陽光をしている人がほとんどなんだよ、
はい、
その10年以上前から太陽光やってる人ってどんな人ですかって言ったら、太陽光のバイデン単価が固定買取制度が始まる前だったから、
はい、
24円とかの時ね、今と変わらない金額の時に太陽光やってる人なんだよ。だから太陽光は儲かるぞとか、バブルがやってきた、儲かるぞとかいう儲け重視で考えてる人じゃなくて、どっちかっていうとその自然エネルギーだとか、その、まあ、環境問題とかね、そういうものというか、そういうことに興味のあった人たちが太陽光を設置してはるのよ。そういう人たちに蓄電池を売るわけだから比較的売りやすいっていうことね。で、現時点で蓄電池を設置する人っていうのは、太陽光を設置して10年以上経過した人っていうのは大体3つに分かれます。3つ、うん、1つ目がまあちょっと簡単で蓄電池を購入する人ね。で、2つ目がそのまま様子見の人で、3つ目が太陽光を売却する人、うん、まあかっこ家も売却するみたいな感じになっちゃうんだけど、まあ10年以上経つとまあそりゃいろいろあるわなみたいな家族の変化だったり体の変化だったり仕事の変化だったりして、まあいろいろね変わってはきてますよと、うん、で、まあもちろんね、その10年前は現役で仕事してたけどもう10年経って退職したっていう人もいてるしね、いろんな10年経ったらいろいろ変わってくる。でもその10年15年前に太陽光を設置している人たちだから基本的にはいい人が多い、うん、いい人が多い、ね、基本的なお客さん、太陽光のお客さんってどういうお客さんが多いですかって言ったら、基本的に人間として人としていい人が多い、うん、素晴らしい人が多いと僕は思ってるわけ、うん、でもその中にくせ者も混じってるわけよ、
うん
当時ね、10年前じゃないな、15年前、
はい、
太陽光っていくらぐらいで売ってたんですかって言われたら、 当時1キロあたり70万とかで売っていた時代よ、
はい、
僕このシガソーラーミニティを始めた頃っていうのは1キロ70万で売ってたわ、
はい、
1キロ70万ってことは3キロで210万円、4キロで280万円、5キロで350万円みたいな、
はい、
まあ、単純にそのシステムかける70万みたいな感じがだいたい当時の平均価格なのよ、
はい、
うん、で、その当時よ、まあその時期に応じてだんだんコストダウンもしていったから、その1キロ70万が1キロ60万になったりとかもしていったんだけど、多分方範の人は1キロ100万とか80万で売ってたと思う。僕は名古屋の時1キロ100万円台で売ってました、うん、それが普通やと思ったからね。でシャープの方に来たら1キロ70万円で普通ですよ言われて、ええとか思ってびっくりしちゃったっていう、あ俺結構すごい高い金額で売ってたんだっていうのをびっくりしたっていう記憶があるんだけど、当時その金額で売っていた平均相場がキロ70ですよって言っている時にキロ40万50万とか言ってスーパー激安価格で購入している人がごくごく稀に出るのよ。ごくごく稀にもう相見積もりバンバンやって、どこよりもその安いところで購入したるっていう人たちね。で多分ね、どうしても今月の数字が欲しいんですっていう営業マンからさらに買い叩いたみたいな、はい、でその後奴隷のようにこき使ってその営業職に嫌気をさして辞めさせていったあの張本人のお客さんみたいなそんな人ね、そういう人のその営業マンから絞り取った価格で買い取ってる人たちで、そういう人たちっていうのは大体今現在60代の人が多いかなと思う、うん、で、プラスアルファで言っちゃうと自営業の人が多かったりさ、はい、買い叩くしね、その難癖つけるのが得意な人たちね、うん、その自営業者ってちょっと頑固者みたいな身近にいてるから余計思っちゃうんだけど、うん、外から見たらちょっと変わってるよねあの人みたいな、まあ、僕もそう思われてるんかもしれないけどね、うん、でそういう人ってなんだかんだ言って、なんだかんだ言ってなんだか分かんないけど商談中あれとか、
はい、
おやってほんのちょっぴり少し思うのよ。だけどほんの少しの小さな違和感なわけそれって、はい、だけど前にどんどんどんどん話が進んでいくからもう相手も気にしないのよ、
はい、
気にしないんだけど、でも後からマジかって思うことがある、うん、僕は、あるね、何回もあるわ、
うん、
でもお前この年でそれを言うかみたいなこともある、うん、時間とエネルギーをごっそり取られる、
はい、
まあ相手にしたくない人、関わりたくない人、好きになれない人みたいな、うん、そういう人って本当に太陽光を激安価格で購入してる人たちなのよ、
はい、
激安よ、平均当時の相場平均よりもはるかに下回ってる価格で買ってる人たちだから、だからそういう人って自分さえ良ければいいっていう価値観だから、その自分が得するかどうかで判断してるのよね、うん、で人の性質ってさ、
はい、
そんな変わんないよね、
はい、
お10年経って変わるの？50代60代だった人が10年経ったら60代70代になるわけでしょ、
はい、
変わると思う？変わらないよね、きっと。そこまで50代60代でもう人格がある程度形成されてる人が次の10年で性格変わるかって言ったら、そうそう変わらないんじゃないかな、うん、まあ、70以降になってきたら多少は丸くなってるかもしれんけど、でも本質的な部分で言うと多分そういう人はそういう人だと思うのよ。商談になったら必ずそういう本性がガーって出てくると思うの。多分お孫さんとか子供には優しくなったね、丸くなったねとか言ってなるかもしれないけど、でも多分そうなるんじゃないかな。だってさ、10代20代だったら10年経ったら変わるような気がするでしょ。
環境も変わりますからね。
そうそうそうそう、環境だったりその、まあ、俗に言うメンターだったりだとか、はい、そういうので性格って変われるじゃない、変えることができるのよ、はい、僕も変えることができました、はい、うん、でも50代60代である意味出来上がった人たちがさ、 変えようと思ったらそうそう変わらないし、年代的にもさ保守的な人になってるはずだから変わらないと思うんだよね。でその度に思うのよ、俺に電話してくんなと、
はい、
ふざけんなと、他でやれと、よそでやれと、俺の時間を奪うなって思うもんね。で人の時間はタダじゃないんだバカ野郎ってまで思っちゃうから、でそういう人ってね、自分の時間のみならず他人の時間をもタダだと勘違いしている人たちだから、そういう人は気をつけた方がいいと思う。相手の時間を奪ってるってことに気がついてない人ね、お金払うんだから俺客だろみたいな、神様扱いせえやみたいな人ね。でそのためにも太陽光発電をそのいくらで購入したのかっていうのも調べてもいいかなと思う、聞いてみてもいいと思うわ。相場よりもやたら安い価格で購入している人はちょっと要注意だと思う。でさらに60代だとかさらに自営業者とか出てきたら要注意人物みたいな感じかなと、あなたを買い叩こうと思ってる人みたいな感じだからね、まず勝ち目がない。なぜならその時間は無料だと思ってるから、そういう人って。で60代とかだったら自分の時間は多分もう退職してるから暇でしょ、もう暇やから時間無料、余計無料やと思うよね。だから相手の時間奪ってもいいんやとか思っちゃう人だから、そういうね時間の有り余ってる人と時間がない人、時間がそのないって言ったらおかしいんだけど、そのもういろんなことやることがいっぱいあって、そんな暇している時間がない、そういう人たちに割いている時間はないですよっていう人たちにとって、そういうビジネスマンにとって時間は無料だと思ってこう奪ってくる人っていうのはすごい要注意人物だから、それはちょっと気をつけた方がいいですよ。ごくごく稀に混ざってます、そういう人がそれだけちょっと要注意ですよって感じかな。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。